時をかける少女、僕のジュリエットになってください。セクシーゾーン菊池風磨扮する深町翔平こと未来人ケンソゴルは、黒島結菜演じる吉山美羽にクラスメイトの面前で大胆に愛を叫んだ。うん、しかもね、実は同じく未来から現代にやってきていた高橋克実扮するお好み焼き屋リボンの店主三浦博士から、違う時代に生まれた人間を好きになっちゃいけないという忠告を受けていたにもかかわらず、うん、で、そしてこの三浦が突然倒れてしまって救急車呼んでという事態になったのは、まあこれがね、この物語の根幹に関わるわけなんだけど、なんといっても残すは今度の第4話と8月6日放送の最終話のたった2回。果たしてこれまで何度も映像化されながらも、ケンソゴルが原作とは異なって未来に帰らなかったというパターンは一度もなかったように、今回もね、同じ結末をたどることになってしまうのか、それとも禁断の選択をしてしまうのか、うん、で、ところで何度も映像化されてるがゆえに、実は放送開始前にはこんな事態も、うん、ウェブサイト J キャストニュース5月11日付の記事によると、時をかける少女がテレビドラマ化されるというニュースが流れると、ツイッターなどでまたアニメの実写化かよ、マジ許せんなどという声が多数上がった。漫画やアニメの原作を実写化すれば大体残念な結果になるとして反発が起きているのだ。原作は筒井康隆さんの同名 SF 小説なのだが、アニメが原作というのは間違いで、原田知世さんが出演した映画が原作だろと主張している人もいる。長寿作品がゆえに二重三重の世代間ギャップが生まれているようだ。ふん。で、まあそんなね、幅広い世代に通じるということで、日テレサイドとしては視聴率的にも期待が大きかったはずなんだけど、なんとね、第1話 9.4 から第2話は 6.6 と大きくダウン、さらにこの前の第3話は 4.6、 うん、この土曜ドラマ枠では2004年7月クールの愛情一本第5話の 4.5 に肉薄する低視聴率を叩いてしまった、はあ、で、さて、そんな時をかける少女に毎度おなじみのあの方からメールが。こんな暑い時こそカッツミーが焼いたリボンのお好み焼きを食べたくなる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。時をかける少女第3話。今回は学園ドラマには欠かせない校内行事を中心にした展開でしたね。そしてその内容も演劇ロミオとジュリエットという王道の中の王道といった感じがして、とても楽しめました。このロミオとジュリエットも繰り返しリメイクされてきた映画の一つです。その決定版は何と言っても1968年オリビア8世がジュリエットを演じたイタリア映画バージョンでしょうね。そしてもう一つの決定版はロミオとジュリエットを題材にした大ヒットミュージカルウエストサイド物語と言っていいのではないでしょうか。こちらは1961年のアメリカ映画です。モンタギュー家とキャピュレット家という二つの家の争いをポーランド系アメリカ人とプエルトリコ系アメリカ人という二つの不良グループの争いとして1950年代のニューヨークに設定されました。この設定の置き換えがロミオとジュリエットと同じくして別物と思わせるほど新鮮さを感じさせたのだと思います。またミュージカル映画としてもそれまでの作品とは大きく様変わりをしたその分岐点となる作品です。ウエストサイド物語の映画が大成功したことでミュージカル映画の流れは明らかに変わりました。マイフェアレディやサウンドオブミュージックなど超大作型のミュージカル映画が続々と制作され始めたのです。そのうちの2本の大ヒット作ウエストサイド物語とサウンドオブミュージックを監督したのがロバート・ワイズです。A 級、B 級、C 級を問わず、あらゆるジャンルの娯楽映画を手掛けてきた、 まさに職人タイプの名監督と言える存在なのです。どちらかといえば平凡な出来栄えの作品が多いのですが、映画史に残るこの2本を監督したことで、ロバート・ワイズは永遠に語り継がれる映画監督としてその名前を残すことになったのです。ドラマ時をかける少女は早くもクライマックスを迎えます。これまでの時かけ映画たちにはなかった新鮮さをどれだけ見せてくれるのか楽しみにしたいと思います。ということで、何はともあれ時をかける少女、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。